と言葉の磯貝ラジオ、声の訓練シリーズということで、今回は5回目になります。前回はですね、やはり高い響き、明るい響きが必要だというようなお話だったと思うんですけども、
はい、
それを具体的にどの辺を どのように響かせればいいのかっていうと、
はい、そうですね、こういう声出したいからこの薬飲んだら そうなるっていうのができてくる時代が起こるかもしれないんですけども、今はまだそれぞれが少し努力をすることで声はどんどん変わる。で、聞く人が聞きやすいような声も出せるし、嫌な声も出せるというので、具体的にどうしましょうかという問題だと思います。で、結局人間は喉で、発した音を口で言葉にしていろいろな音を作るわけですね、
はい、
でそれは具体的には目の前にいる人に伝えるから、口で作って口から目の前の人に向かって吐いていると、はい、で その間で良ければいいでしょうということでやってきたと。ところがこれが高いっていうことになると、すぐ出てきますのが、歌を歌ってて、子供の歌を歌っててもある程度のところまでは普通に歌えるんだけども、それより少し高くなるともう声が出なくなってくると、
はい、
出なくなってくるわけじゃないんですけど、出にくくなるんですよね、そうするとじゃあどうしようかっていうので、子供の歌を歌ってる範疇でも声の出し方っていうのは少し問題になってくると、
はい、
じゃあどういう声ですかって前回言ったように、高くて明るく響く声の方がよろしいでしょうと、
はい、
それは声がね、低くて、いつでも同じ声を出してるっていうのは、これはやはりその人のこう精神状態が少しこう低下してしまう、
うん、
はい、で、いつでも同じようなことを考えて、いつでも同じような顔をしてというようなことになってきてしまって、コミュニケーションがまずくなっていくっていうことがたくさんありますから、
はい、
本人自体のが持ち声をたくさんいろいろ用意してあると、そうすると本人だけじゃなくて、話をしている付き合っている相手の人もそれのおかげで、良い気分になっていくと、
はい、
はい、これすごく重要なことですよね、
はい、
ですから本人がいい声を出して喜ぶっていうだけじゃなくて、聞いた人を喜ばせるっていうことのための声の出し方、
あ、はい、
はい、まあ職業的に言ったら歌い手なんてそれですよね、自分の声を聞かせて喜ぶってお金になるわけですから、
はい、
それは本気でやると思うんですけども、私たちが日常生活をしていく上でどこまで声を訓練するのかと、
はい、
で今日のテーマはどこ、自分の声をどこって言うんですけど、それはやっぱり、はい、自分の顔の中なんですよ、頭の中、
はい、
はい、口のところまで、喉から口まで上がってきたと、
はい、
で、それは今度は鼻声になると、この声よりもはるかに高い声が出しやすくなると、
はい、
ただしめったにそれで喋ってないから、鼻声で全部こう喋られたら、これは聞いてる方がおかしくなっちゃいますからね、
鼻に抜けるってですね、
はいはい、はいはい、それは抜けすぎちゃってると、はいはい、で鼻に抜けないで鼻を響かせる、で強い声をファーって出したらば抜けてっちゃいますけれども、ちょうど鐘を叩くようにして、いい音をこうコンコンコンってでチーンって鳴る、その鳴り具合のいい声の出し方って言いますか、
はいはい、
はい、で、それがだんだんだんだんこう位置に、声の高さによって位置が上がってくるわけなんです、
はい、
体の中の、
はい
はい、ですから口も低い音っていったならば、やっぱり顎に響いてる、はい、具体的に顎に響いてます、
はい、
で、それは今度は次の高くなってくると上顎に響くって、
はい、
こうやってあですよね、
はいはい、
で下顎に響いてると、ああ夕焼け小焼けでが、上顎に響くと日が暮れてって、
はい、
途端に違った声になってくると、
はい、
で、それは上顎なんですけれども、だいたい上顎の響き方、 こう上顎骨って言いますけれども、はい、で、これだけだとちょっぽりしかないもんですから、喉からこう いっぱいこう空気、高い声の空気を出した場合に、はい、それがもっと高いところまで当たれば、高い声が聞こえるわけですよ、外にも、
はい、
でそれじゃあどこって言うと、ちょっと目の下のこの骨のところです、
はい、
鼻と 目の下のところ、私今眼鏡かけてますけど、この眼鏡の縁のあたりですよね、
はい、
そのあっていう声、
はい、
これは相当高くなってて、歌声なんかはかなりこれに近づいてくると、で、生活の中で「あ、待って!」っていうような時っていうのはここまで来てるんですね、
はい、
でだから信号として「待て!」っていう高い音がここから出てきて聞こえると、
はいはい、
それを下顎で「待て!」ってやると逃げちゃおうと思っちゃうじゃないですか、はい、ですから、この自分の声が響く位置、これは顔をこうサンプルとして考えていくと、はい、まずは鼻の骨、
はい、
メガネのこれが乗っかってるところですよね、
はい、
でここを響かせると、うんうんうんうんうん、これが日常生活で、話の中で、出てくるとかなり明るくなってるし軽くなってくるですから、はい、その人が喋ってることの内容も、それから喋ろうとすることもここまで出せるよねっていうことになってくると、
はい、
で実はそれだけじゃちょっと足りなくて、もう一つ上、おでこ、眉間からおでこ、
はい
はい、眉間からおでこってなると、どっちかっていうと喋り声よりも歌声ですとか、はい、何かを警告を発するような時は絶対眉間なんです、はいはい、でそこにこう神経が集中していると息もここまで来ますから、
はい
はい、これは芸能ではここをものすごくよく使う、眉間というのは、で、喋り声よりも表現の声ですよね、で日常生活の喋るというよりももっと高いところで、声を出すと、はい、というように顔の中の位置がこう上がってきて、
はい、
しまいにはおでこまで、ここ響きますから、
はい
はい、あって声です、
はい
はい、あのまま喋るのはちょっと辛いですよね、
はい、
でも遠くには届くと、
はい
はい、まあそんなことで、自分の顔のどこに自分の声を当てようかと思うと、そこに当てる位置に向かって、
はい、
ここが調節をして、高い声を出すんです、
はい、位置を狙って響かせる、
そうです、そうです、そうするとそこに届くような声を出す、ここが発すると、
はいはい
はい、でここが発しなかったら、こうしてもこうハッって空気しか出ないんです、はい、ですから喋り声も明るくしていこう、楽しくなっていこうとしたならば、自分でそこの位置を意識して、そして喋るようにする、もしくは人の話を聞いて、ねえねえ聞いてって言った時に、
はい、
ねえねえ聞いて、じゃあやっぱり聞いてくれないですよね、はい、というようなことで、顔の位置が少しこう意識的に変えて喋ってみると、
まあ、訓練必要ですよね。
ですからこれ訓練なわけです、
あ、
はい、出し方も聞き方も訓練をしてみると、明るく喋る声が出るようになってくると、
はい
はいはい、というのが今日のお話でした、
はい、ありがとうございました。